こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。Kindle 出版5ヶ月で月15万の印税を作った方法は、AI アイデア工房による ChatGPT を活用した Kindle 出版の実践ガイドである副題が示す通り、主な対象は執筆経験や十分な作業時間に恵まれないまま副業として電子書籍出版を検討する人だ。本書は、著者が Kindle 出版を始めてから5ヶ月で月間印税15万円に到達した経験を起点に、テーマジャンルの検討、原稿の構成、AI を用いる執筆、出版後の販売施策までを扱う。特徴は、AI を文章を完全に任せる装置としてではなく、作業速度を上げるための実務的な補助役として位置づけている点にある。また、成功結果だけでなく、開始期の失敗や試行錯誤も公開するとしており、これから取り組む読者が遠回りを減らすことを目的としている。収益額は個別条件によって左右されるが、低コストで始められる KDP を継続的に改善する出版活動として捉えるための入門書といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月15万円という到達例を短期的な必勝法ではなく検証可能な実践記録として提示する本書の中心には、5ヶ月で月間印税15万円という著者自身の到達例が置かれている。ただし、この数字をそのまま誰にでも再現される結果として受け取るのではなく、どのように出版活動を積み上げ、何を試し、どこでつまずいたかを確認するためのケースとして読むことが重要である。Amazon の商品説明でも、著者は文才や知名度を特別な強みとしない立場から、競争の激しい市場へ後発で参入したと述べている。本書の価値は、華やかな成功談よりも、初心者が抱えやすい何から始めるか、最初の失敗をどう扱うかという不確実性を、実務の順序へ置き換えようとする点にある。印税はテーマ、期間数、読者ニーズ、価格、読まれ方など多くの条件に左右される。そのため、読者は15万円を約束された目標としてではなく、自分の仮説を立て、出版後の反応から改善する活動設計の参考値として扱うべきだろう。次に、 ChatGPT を構成下書き遂行の補助に使い、執筆時間の制約を小さくす。本書は ChatGPT を用いた AI ライティングを主要な手段に据え、プロンプト活用、章立て、本文作成といった工程を効率化する方向を示す。ここでの実践的な論点は、 AI があるから書籍制作の判断が不要になるということではない。読者は誰か、どの悩みに答えるのか、何を根拠として書くのか、どの情報を削るのかといった編集上の判断は人間側に残る。むしろ AI の有効性は、アイデアを整理する壁打ち、見出し候補の作成、文章の叩き台、表現の見直しなど止まりやすい作業を前進させる点にある。隙間時間で進める副業では、毎回まとまった時間を確保できないことが多い。構成、作成、各章の肉付け、構成という単位に作業を分解できれば、短い時間でも進捗を作りやすい。本書は、文章力への不安を入り口での障壁にしないための方法を提示する一方、完成原稿の品質確認までを AI 任せにしない姿勢も読者に求める内容として理解できる。さらに、ジャンル選定と読者課題の設定を出版料より先に考えることの重要性。Kindle 出版では原稿を書き上げること自体が目的ではなく、特定の読者にとって読む理由のある本を設計することが重要になる。本書が扱うジャンル選定や章立ては、この設計作業に関わる要素である。AI を使えば候補テーマや目記事案を短時間で多数出せるが、候補が多いほど、ありふれた企画や既存書籍との差が見えない企画を選ぶ危険も生じる。そこで必要になるのが、読者像を絞り、その読者が抱く具体的な疑問と読後に得られる変化を結びつける視点である。例えば、大きなテーマを扱う場合でも、初心者向けか経験者向けか、知識の整理を求めるのか行動手順を求めるのかで適切な構成は異なる。著者が AI 活用によって後発参入でも成果を得たとする経験は、単純な量産だけではなく、企画と制作の反復を重視する読み方につながる。本書を活用する読者は、 AI の提案を採用する前に、Amazon 上の類書想定読者提供できる自分の経験や視点を照合する必要がある。そして、 KDP の低い初期負担を在庫不要の積み上げ型出版活動として捉える。本書が副業としての Kindle 出版に注目する背景には、紙の書籍販売と異なり在庫を抱えず、比較的低い初期負担で出版を始められる KDP の特性がある。締め切りを自分で設計できる点も、本業や家庭の予定を持つ人にとっては重要だろう。しかし、初期費用や在庫リスクが小さいことは、収益が自動的に生まれることを意味しない。電子書籍は公開後も販売ページに残るため、一冊ごとの成果が小さくても、内容の改善や知策への学びが蓄積される可能性がある。一方で、公開しただけで読まれる市場ではなく、読者が見つけやすいテーマ、表紙や紹介文で内容を正しく伝える工夫、継続的な品質管理が必要になる。 本書の隙間時間という訴求は、少ない時間で大きな結果を保証するというより、企画、執筆、登録、販促を分割し、継続可能な習慣に変えるための考え方として有用である。副業として検討する際は、収益だけでなく、政策改善を続けられる運用負荷も見積もるべきである。最後に、失敗談と出版後のマーケティングを含め、公開後に改善する工程まで視野に入れる。本書は、著者が5ヶ月間に経験した失敗やつまずきも公開するとしている点で、原稿作成だけに焦点を絞った AI 執筆本とは異なる Kindle 出版では、完成原稿を KDP へ登録することは一区切りに過ぎず、公開後に読者へ内容を届ける工程が残る。商品説明、表紙、検索される言葉、カテゴリー、告知の方法などは、読者が本の価値を判断する入り口になる。また、実際の反応を見て、次の企画や改訂に反映することも継続的な活動には欠かせない。著者の失敗を参照する利点は、失敗を避けることだけではない。最初から完璧な一冊を作ろうとして止まるのではなく、品質を確保した上で出版し、反応から仮説を更新するという姿勢を学べる点にある。ただし反則は、過剰な宣伝や不自然な評価操作に依存すべきではない。書籍内容と紹介文の整合性を保つ。読者に役立つ内容を届けることが、レビューや継続読者につながる前提となる。本書は、AI による制作効率と出版後の改善を一つの流れとして考える契機を与える。結論として、本書は、ChatGPT を使って Kindle 出版を始めたい会社員、副業初心者、文章を書くことに苦手意識がある人に適している。とりわけ AI を試してみたものの、アイデア出しや文章生成を収益につながる制作工程へどう結びつけるかわからない読者にとって、企画から出版、販売後の動きまでを一続きの活動として捉える助けになるだろう。著者自身の5ヶ月間の到達例と失敗の開示を軸にしているため、一般論だけを並べた KDP 入門書より、実際の試行錯誤を意識して読める点が特徴である。一方、月15万円という結果はテーマ、制作物の質、冊数、読者への到達方法などに左右され、読者の成果を保証するものではない。AI で原稿を早く作れることと、読まれる本を作れることも同義ではない。そのため本書の最も現実的な活用法は、提示される手順やプロンプトをそのまま模倣することではなく、自分の知識、経験、読者像に合わせて検証することにある。低コストの出版環境と AI の効率性を利用しつつ、人間による編集、事実確認、独自性の負荷を重視したい人に有用な実践的入門書である。ご支援いただける場合は AI アイデア工房、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。